実際介護するご家族についてなんですけれども、はい、家族が行える早期発見法というのはあるんでしょうか。はい、
そうですね、やっぱり、病院にいらっしゃる方というのはご自分が認知症の心配していらっしゃるというより、まあ、ご家族がお気づきになって、うん、おじいちゃんがもしかすると物忘れが始まっているような気がしますというふうにご家族が連れてこられる場合が多いんですね。で、物忘れの始まりの症状としては同じことを何回も言うとか約束や予定を忘れているとか物を置き忘れて探し回っているなどの症状が多いようですので、こういう症状がもし何度も何度も繰り返している方は年のせいだと思わないで、ちょっとおかしいなっていうふうにご家族の方が気をつけてあげるといいと思います。あとは物忘れ以外には意欲がないとかぼーっとしているとか以前楽しみにしてらっしゃった趣味をやらなくなったなどの症状で気づかれることもあります。とにかくやっぱりどなたに起こってもおかしくない認知症ですので、今までと違うと少しでも思ったら早めにかかりつけ医の先生などにご相談されることをお勧めします。
はい、まあ、こういった場合どのご家庭でも必ずありそうなやり取りというのは、はい、バカにするなと、
そうですね、
私はまだ正常というか健康だみたいな、はい、
そうですね、
認知症ではないというね、はい、お父さんと息子のやり取りですとかね、あると思うんですが、
なかなかやっぱり患者さんご本人がその自分はまだ認知症ぼけてはいないので病院には行きたくないというようなことをおっしゃる方も多いんですけれども、まあ、健康診断のつもりでちょっとでも皆さん物忘れは始まる可能性があるのでちょっと調べてもらおうよみたいな感じで来ていただけるといいかなと思います。
ということは家族のお話の持っていき方もありますね。
そうですね、患者さんとその環境ですとかあとは患者さんの性格とかにもよりますけれども、ご家族との普段のコミュニケーションというのはやっぱり大事かなというふうに思います。
なるほど。家族の介護疲れも深刻な問題となっていると思うんですが、はい、先生もその辺は目の当たりにするところだと思いますが、はい、何か工夫することで負担を軽減できるというそういったアドバイスはありませんか。はいはい、
そうですね、本当にこれが大きな問題で、とにかく認知症の、患者さんの数はやっぱりこれから多くなってきますので、ご家族もご本人も楽しく暮らせるようなというのが目標なんですが、物忘れの症状が非常にひどくなって先ほど言いました BPSD が出てから病院にいらっしゃった時、その時にはすでにもうご家族は介護に疲れ果てていたり、患者さんともなかなかコミュニケーションが取れなくなって怒りっぽくなっているとかそういうことが多くて、なかなかこちらがお出ししてもお薬を飲んでもらえないとかそういうことが多いです。で、一方ほんの少しの物忘れの段階で受診されていますと症状が軽いうちに診断を受けて病院側が介入することができます。そうすると対応の仕方、これを非薬物療法と言いますけど薬以外の治療の仕方とかをお話しすることもできます。そういうのを早め早めにやっておいて、早めに患者さんに対する対処の仕方をご家族に覚えていただく、あとは診断をきちんとつけておくことによって不安感が少しなくなると思いますので、あと一人で介護してるんだよとか自分たちだけでやらなければいけないというようなことではなく、いろんな福祉のサービスとか介護申請とかいろんな制度がありますので、はい、そういうのを使っていただいてみんなの力で患者さんを見るということを早めにやっていただくだけでご家族の介護疲れを防止することができるというふうに思っています。
先生、認知症の予防に有効と考えられる生活習慣ですとか、はいはい、逆にこういう生活習慣では危険ですよというようなものというのはありますか。
はい、一応最近では生活習慣病をお持ちの方、特に生活習慣病というのは高血圧とか糖尿病、それからコレステロールですね、脂質異常症などの生活習慣病なんですけど、はい、特に糖尿病をお持ちの方でそのコントロールが良くない方というのは認知機能が低下しやすいというデータが最近多く言われております。あとは血圧のこととか脂質異常症、それから喫煙とかそういう習慣をお持ちの方、それも1個だけではなくたくさんお持ちで治療をちゃんとしてない方は認知症の発症の原因となったり 認知機能が悪くなったりということの原因となるというふうなことが多く言われるようになっておりました。で、生活習慣病ですので脳梗塞の原因となりますので、脳血管性認知症とは関連があるんじゃないかというふうによく考えられるんですけど、そうじゃなくてアルツハイマー病の方もこれらの生活習慣病との関連があるのではないかというふうに言われております。ですからこれらの病気をお持ちの方はできるだけ早くきちんと病院に通って、例えば糖尿病のお薬をきちんと飲むと、そういうようなことをきちんとすることで認知症になったりとか悪くなるのを予防できる可能性があるというふうに考えられております。
はい、まあ、先生でもそうなりますとやはり若いうちから生活習慣をしっかりしておくことというのは、
はい、当たり前のことのように聞こえるかもしれないんですけど、あとはすごく認知症の予防に効果があると言われているのは運動の習慣なんですね。きちんと定期的な運動をしている方、それからお家の中で特に出かけずにぼーっとしている方よりも趣味をお持ちで社会参加の機会が多い方の方が認知症になりにくいというふうにも言われております。これはもう当たり前のようなんですけど、実際に実践するということは難しいかもしれないので、ぜひ心がけて実践していただけるといいなというふうに思います。
はい、では工藤先生、最後にメッセージをお願いします。
はい、昔は認知症というか物忘れは年のせいだからとか治らないのだからということで、なかなか病院に行くというような考え方がない方もいらっしゃったかと思うんですけれども、最近ではやはり治るというものではないんですけれども、症状が進むのを抑えたりとか和らげたりするお薬とか、それからお薬以外のいろんな方法があります。で、何より大変なのはご家族がそれを抱え込んでしまって、認知症の方と一緒に非常に精神的に辛くなってしまうというのが一番大変なことだと思いますので、ご家族の方はぜひ抱え込まないで相談できる体制を作るということが一番大事だと思います。今介護申請とかして、しかるべき相談福祉のサービスを使ったりとか、みんなで助け合って見ていくということで、患者さんもご家族も精神的に楽になって、少しでも長く楽しく一緒に暮らせるという方法があることをみんなで一緒に考えていきたいと思いますので、ぜひ少しでもおかしいなと思いましたら、かかりつけの先生や所定の機関に早めにご相談なさることをお勧めします。